ンタル通信、
はい、
ということで本日第3週目はスマイルデンタル通信をお届けします。ゲストは医療法人社団厚生会のサンシャイン歯科理事長でいらっしゃいます松原弘樹先生です。よろしくお願いします。
はい、今夜もよろしくお願いします。
ね、今日は皆さん気になる方が多いんじゃないでしょうか、口臭についてなんですけれども、はい、ベニーさんは結構気にして予防してますか？
あ、やっぱその歯磨きとか、まあ、食べるものとか、うん、例えばこうニンニク、まあ、僕でもタバコとかお酒も飲むじゃないですか、うん、その後はやっぱちょっとこう何かね、なんかケアするやつあるでしょ、
うんうん、
やっぱりね匂いに対してね、ここ何年かですごくね、年齢とともに自分の加齢とかで、うん、体から出る匂いとか、うん、やっぱり他人にね、僕ら、まあ、こういう仕事してるから人に会うことも多いじゃない、うん、だから匂いはちょっとこう気にはするようになりましたね。これエチケットですよ、うん、現代人として。
まあ、そうですよね、本当に、あの、うん、このオープニング前にもベニーさんたちとお話しした時に、最近は匂いにすごく敏感というか、いろんな消臭剤もあるし、ね、すごく匂いに対して皆さん気を使っているというお話もしていましたけれども、はい、まあ、その一つ口臭、皆さんね、こう、はい、大好きな人と
そうそうキスするときに臭いって言われたらもうダメじゃないですか。
言われたことありますか？
あります。あるある。
絶対ないですよね、今気を使って言ってくださってある気がしますけれども、はい、さあその口臭なんですが、まず口臭の原因っていうのは、うん、先生どういったものから、
はい、まずあの口臭の原因をお話しする前にですね、
はい、
まあ、あの一般に口臭と言われているものにちょっと種類があるのを、
あ、
ちょっと分類してお話ししておきたいと思うんですよね。
専門的ですね、
はい、分けといた方がいいと思うので、はい、まあ、顔の周りから出る匂いを一般に総称して口臭と言われてしまうんですけど、
はい、
一つはあの口からまさに出る口臭、
はい、
口から出る匂いですね。それとあの鼻から出る鼻臭ですね、
それに気がつきませんでした ね、
そうですね、
鼻がほーんと出てるわけやね。
それから肺からお口を通って出てくる呼気臭ですね。
呼気臭ね、
はいはいはい、息の匂いですよね、
はい、
だからこの3つを総称して、まあ、口臭って言われてる
んですよね。口だけじゃないんや、
はい、
一つ勉強
なんかね、じゃあ鼻の匂いも防げたりするんですかね。
でしょうね、
うん、おお、なるほど。
そうですね、
うん、はい、
で、まあ、あの一般的にその口臭っていうその匂いがするっていうものはやっぱりこう病的なものと、それからあの人間が生きていく上でどうしてもこう出てしまう生理的なもの、う
ん、はいはいはいはい、
これ2つにまた分けられるんですよね。
なるほどね、
はい、でやはりその予防っていうことになると、その病的なものにあの焦点を当てて、あの私たちは治療していくわけです、
うん、
はい、でまずそのお口の中のまあ原因になりそうなものっていうのは、一つやっぱり虫歯ですよね。
絶対ですね、うん、これは ね、
そ
う
ですね、
間違いないですね、
はいはい、それからまあ歯周病、
はい、
うん、まあ、歯周病までいかなくともですね、やっぱりプラークや歯石が溜まってくると、
まあそうですね、
どうしても、うん、菌が多くなりますので、やっぱり匂いの原因になっちゃうんですよね。
そうですよね、
はい、それから、まあ、あの耳鼻科的な話になりますけど、はい、やっぱりその鼻の中にこう鼻炎があったりとかですね、
はいはいはいは
い、いわゆる蓄膿症みたいな膿が溜まっているような病気ですよね、
はい、
ああいうものがあると鼻臭という形で、それも口臭として捉えられちゃうんですよね。
それが口にこう入ってきて、口からも匂いがするみたいな、
ね、そうおっしゃる通りです。もう繋がってますからね。
そうですよね、
ね、
はい、
あ、そうか、はい、だから僕の友達でもあのちっちゃい小学生ぐらいの時に鼻の悪いやつはやっぱり息もちょっと臭かったな。あ、繋がってたわ。
あと鼻が悪いと食事の味がわからない。
そうそうそう、
それはすごく大きいと言われてますよね、味覚に対してもね、影響があると言われてますね。
繋がってるから
なんです、全部ね、だからもうべっこべっこで考えられない、体はね、
はい、
でここ別物として考えてしまうけど、全部足の先から頭の先まで全部つながってる感じですもんね、
はいはい、最後のことはその内科的な要因としてその内臓疾患がある場合ですよね、はいはいはい、そういった場合にそのあのお腹の中でどっかでこうあの悪いガスを発生して、それが一旦血液に溶け込んでですね、で肺であの呼気として、まあ、息のとしてですね、こう外に出ていくときに匂ってしまうっていう、
はい、一つ先生聞きたいんですけど、はい、例えば、
はい、
あのじゃあの胃潰瘍とかで出るこう、はいはい、息の臭さと、
はいはい、
例えば歯周病の臭さとか、
はいはい、
あと蓄膿とかのね、
はいはい、
あの、はい、出る匂いの違いはあるんですか？
いや、それはですね、はい、あの分からないんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、ですから、うん、あの私どもは口臭があるって言われた時に、うん、じゃあどこの原因があるかっていうことでですね、
う
ん、一つ一つやっぱりそれを探っていかなきゃいけないんですね。
うん、はい、そりゃそうですよね、
はいはい、で、うん、 どうぞ、
どうぞ。
すいません、ひとまずじゃあ口臭が気になると思ったら、はい、まずは歯医者さんに行った
ら
い
いですか？そうですね、一般的にやはり多いのはさっきも言いましたようにデンタルプラークであったり、はい、歯石であったりすることが多いですから、まずは歯医者さんですね。で、歯医者さんの方できちっとこう審査していただいて、で、まあ、その上でですね、まあ、そこにこう病的なものがないということになればですね、やはりその確かに匂いが出てるってあれば他の鼻であったり、
まあ、内臓疾患、
そうそう、そういったものを疑って、ね、まあ、ご紹介いただくのが順番的にいいんじゃないかなと思いますね。
まあそうやろね、はい、息が臭うから口臭があるからでいきなりこう内科には行かないもんね。一回行ってあっちがとなったらそこでもう一回ね再検査で。ああなるほどね、はいはいはいはい。
で、先ほど病的なものと言われましたけれども、はい、病的なもの以外っていうのもあるんですか？
はいはい、これはもう人間が生きていく上でどうしてもこう出てしまう匂いですよね。
はいはいはい、はい、
で、まあやっぱりこう起きてすぐとかですね、
はい、朝はね、はい、もう口だけ乾いてるし、
そうなんです、そうなんです、
歯磨き忘れたと、
はいはい、
ね、そういう時はちょっとやばいですよね。
ちょっと気をつけてください、
ね、ちょっとやばいですね、
はい、それから、まあ、緊張したりすると口の中やっぱり乾いてね。
そうそう、はい、君もあるんじゃない、アナウンサーその司会業とかだから、うん、もう、うん、結婚式の前にもうカラカラになって、
はい、ものすごい伸びますよ、
ね、飲みますね。特に先生、そういう時はもう飲んど、水で、
そうですね。
口中をちょっと湿らしとった方が。
口の中を湿らしていただいたり、はい、あるいはもう唾液をしっかり出すために、まあ、ガムを横でちょっと噛んでいただいたりとかですね。
なるほど。素晴らしいね、はい。そういうことですね。
はい、
なるほどね。で、その他にも食事をした後の先ほど言われたニンニク、
はい、そうそうそうそう。
とか。
ブレスケアですよ。
はい、ねえ、ね、はい。あとホルモンのバランスでも、出てくるんですか？
そうですね、やっぱりそれでやっぱり体調の変化が起こりますから、まあ、そういったことでですね、そういったこの匂いが出てくる場合がありますよね、
はい、なんか体調が悪い時とかありますね、うん、自分で振り返って思ったらちょっと寝不足で遊びすぎて、うん、体のちょっと調子が悪い時とかなんか息が臭いなっていうのはなんか感じたことがある、うん、
へ
ないっすか？ないっすか？
いや、なんかなん、いや、ないですね。
あらららら、本当ですか？
ないです。ただなんか、うん、こう私肝臓の悪い人は甘い匂いがするって勝手に思ってて。
ほんまですか？
なんとなくすいませんね、はっきりしたものではないんですけどね、私の勝手な
変なもう耳がくもがみんな入ってきてますからね。
そうそう、
なるほどね、
そうなんですね、はい、じゃあいろんなさまざまな原因があるというのは分かりました。そうそうそう、うん、でも、まあ、先ほどねガムを噛んだりっていうような予防をしたらいいよということもありましたけれども、うん、治療というか、うん、どういうふうに、うん、じゃあ今すでになっているものを、うん、まあ、自覚をしてこれからどういうふうにこう向き合っていったらいいのかなっていうのが。
そうですね、
はい、
まず先ほど言いましたようにその口臭がどこから来ているかっていう分類をちゃんとさせていただいて、はい、まず病的なものであればやっぱりその原因となっている病気の治療ですよね、はい、うん、うん、例えば虫歯だったら虫歯の治療、うん、あるいは歯周病だったら歯石を取っていただいたりとかですね、お口の中のクリーニングですよね、まあ、そういったものをしっかりしていただく、あるいはその鼻とか内科疾患の
病気であればですね、あ、耳鼻科行くなりね、
そちらの病気をまず治していただくということですよね、はい、それから、まあ、生理的なものに関してはさっきも言いましたように水分をしっかり取っていただいたり、うん、うん、まあ、ガムをしっかり噛んでいただいたり、とにかくそのお口の中の口腔内の細菌が増える環境を作ってしまうとですね、はいはい、どうしてもその口腔匂ってしまいますので、うん、
だから先生あれですかね、うん、思春期とかになってきて、はいはい、体調とか変わってくるじゃないですか、
はいはいはい、
女の子も男の子も、はいはい、だから12、3歳から5、6歳、はい、中学生から高校生ぐらい、はいはい、時に自分のなんか息がまた気にする時でしょ、はい、
そうですね、
そういう時はどんなこうアドバイスをしてやったらいいですかね、はいはい、親としたら、はい、あると思うよ、特に中学生女子なんかすごい気にしてると思うで、
はい、うん、やっぱり本当にこう匂ってる場合ですよね、やっぱりそれはやっぱりストレスが溜まってきている可能性がありますので、
そうですね、勉強とか部活とかそんなこともありますよね、
う
ん、
そういったものでやっぱり過度のストレスが溜まってきてやっぱり唾液が出にくい環境になってるんだったら、はい、ちょっとこうストレス発散させてあげられるような環境を作ってあげたりとかですね、まあ、そういったこと大事だと思いますし、うん、
だからです、一概にもう息が臭いって決めつけるんじゃなくて、その原因となるもう今の自分の置かれている状況、はい、受験勉強中であったりとか、はい、クラブ活動でうまくいってないとか、はい、ひょっとしたらいじめとかね、はい、人間関係の精神的なものの中にあって出てるから、はいはい、そういうことのアドバイスをしてあげて、じゃあちょっと病院行って先生と相談してみるっていう、はい、 一人でこう悩んでる子も多いと思うよ、はいはい、私臭いとかみたいな。
確かにそうですよね。
学童とかって分かるでしょ。
分、はい、かります。
ね、
食事バランスがあまり良くないお子さんとかはちょっとお口の中が匂ったり
そうそう
っていうのは確かにありますね。
できてないからね、うん、ちゃんとしたこう日常のこのご飯の後の歯磨きっていう、うん、本当単純な作業がね、
そうですよね、
それですやっぱり、
うん、じゃあ逆にその自分でねチェックをする場合、はい、本当に似合ってるのかどうか、
はい、ああなるほどね。
他人がこうしようって気になるじゃないか、こう人がね、はい、自分と話してる相手の人が鼻をちょっと触っただけでも、はいはいはい、あ、私匂いよんかなとか、はい、
そうそうそう、喋ってる時やろ、
はい、
ちょっとこううーんとかなったらね、わかるわかるわかる、
そういう時に本当に自分が匂ってるかどうかの確認をする方法っていうのはあるんですか。
ちょっとその話をする前にですね、はい、最近ちょっと皆さん清潔ってことに関して、
はい、
非常に意識が高くなっていらっしゃるので、
はい、
その中でこう匂いってことに関してもすごくやっぱりこう敏感になられてますよね、うん、だから過度にこう考えすぎるっていうところが非常に気をつけていただきたい部分があるんですね。でそれは口臭っていう学問をする中でも非常に問題になってまして、自分が本当は匂ってないのに匂いを感じてしまう自臭症って言われるものと、それから、まあ、本当に匂いがあって言われるのは多臭症で、こっちの方がどっちかというと簡単なんですね。簡単とかないんですけど、原因を取ればその匂いが消えるわけですから。でも自臭症っていうのは実際に匂ってないのに自分は匂いがあるんだと思い込んでしまっているので、まあ、
妄想錯覚みたいなもんですね。
すごくですね、やはり非常に取りを取り除くっていうのは大変なんですね。
精神的なものですからね、
はいはい、ですから、まあ、ご自分でされる方法は今からちょっとお話したいと思うんですが、
はい、
あんまりそんなに
ストイックに考えすぎなくてもいいと。
そうそうそう、考えすぎないようにしていただければね、ありがたいかなと思います、
ね、前ねちらっとなんかテレビで見た時があったんやけど、はい、思春期の女の子が、まあ、講師じゃないけど体臭をね、
はい、
なんか臭いって言われても、血が出るぐらいね、体をね、こう擦るっていう、それと一緒なの、全然匂わない、うん、でも先ほど先生が言われたみたいに、うん、精神的に自分はもう病に陥ってるからね、うん、
そうですよね。
もうちょっとしたことがもうとんでもないことになっちゃうからね、うんうん、よくわかりました、う
ん、はい、例えばですね、その場綺麗なガーゼとかで、はい、まあ、ベロとか歯を拭っていただいて、それちょっと匂っていただいたりとか、それから、まあ、糸ようじ歯ブラシをした後ですね、
はい、
ちょっとその匂いがあるかどうか確かめていただくような方法が言われているんですけども、
なるほどね、
うん、やはりちゃんとした方法でやるんであればですね、きちっとそういう講習を見ていただける歯科医院というのはありますから、そこでちゃんと機械を使ってですね、本当にそういうガスの匂いが出ているのかどうかを確認してもらうのが一番いいと思いますね。で機械が判定するのかなり今精度も上がってきてますんでね、
ああで
非常にいい機械が出てますから、それで判定していただいた結果をなるべく信じることですね。
そうですよね。
そうでも信じない方もいらっしゃるんですよ。
信じないですか、
うん、でも匂うっていう、自分は匂ってるっていう、
思い込んだらそうだと思いますよ、ね、
匂わない度数が出てんのに、はい、匂うって、
うん、
そう思ったら先生の仕事大変ですね。
大変
大変、人の口の中見れて大変ですよ。
本当ですよね。
公衆治療っていうのは本当そこが非常に、ね、難しいところが、その精神的な要因がですね、難しいところがあります、はい、
匂いって大切じゃないですか。
大切ですよ。
私結構匂いフェチで、
うんうん、僕もそう、
結構ね、
臭いもんでも匂う、
そう、男性の匂いとかも、どうもな、うん、女性もそうですけど、はいはいはいはい、こう匂いで安心したりとか、
そうそうそう、匂いで逆に苛立つこともあるけどね、
まあ、ありますけど、
うん、
なんかその人にしかない匂いっていうのがね、
う
ん
う
ん、家族にしかない匂いだった
り、家もそうやんな、
そうそう、
でうちの家はこの匂い、うち全然違うやん、うん、だから、うん、匂いのそうな匂いが基準って大事だと思うわ、うん
ね、
だから匂いがあること全て悪いわけではありませんので、それも一つのさっきおっしゃったように個性として、ね、
個性です、
認めてあげるような環境が非常に大事なんじゃないかなと思います。匂いすなわち悪ではなくて、
ね、
確かに最初に言ったようなその病的な匂いはきちっとこう直さないといけないですけど、はい、ある程度こう人間が生きていく上で出てしまう匂いっていうのは許容されてしかるべきだと思いますし、それは一つの個性なので、
ですよね、
はい、
無臭無菌ってのありえない、はい、でそれがちょっとこう、はい、なんかこう今の風潮としてすごくクリーンな感じになろうとしてるとこがあるやん、だからちょっとその辺はね気をつけて、もうトゥーマッチになってる、度が過ぎたら何でもね、やりすぎたらやっぱり
本当にそうですよね。
だから親御さんがやっぱり常に見てね、こう子供たちの行動とかそういうのをこうちょっとこうね、注意深く見て、何かあったらやっぱちょっと相談するようにねした方が いいじゃないですか。
そうですね、うん、本当にそう思います。今日ね改めて口臭について
考えて、ね、大事ですよ匂いは。
いい機会になりましたし、ね、もう本当に先生が言われたようにこうばい菌っていうのもね大切って言ったらですけど、
いやいやそうですよね、
こうね自分の免疫力を高めるために、
うんうん、そうそうそうそう、うん、必要悪じゃないけども必要なもんでしょう絶対、はいはい、それで人間強くなっていきますからねやっぱり、
うんうん、まあ、あの細菌と共存共栄していくのも生物としての一つのあり方ですからね。
ですよね、
はい、うん、やっぱりそれは本当には何万年も何十万年もかけて人間が獲得してきたその生き方っていうものですから、
う
んうん、それ全て悪いわけでは当然ありませんので、ね、
本当に 不必要なものだったら、はい、もうないわけですからね、ねえ、
うん、そうですよ、
何かの意味があるんです、
ね、あるから強くなれるっていうこともありますしね、体がね免疫力と戦ってっていうこともありますし、
ね、だからあんまり無菌とかよね、
無理ですよね、
その無臭とかにこだわる必要はないかなと思います。
ないと思います、はい、だからいるじゃないですか家中入ってももうすごくなんかこう掃除する人とか髪の毛一本みたいなガムテープで取るみたいな落ち着かんそんなんもうそんなんですか。
いや、そう、そうではないですけど
先生、
ま、悪いことではないと思うんですけどね。
そう、お部屋を見るとか悪いことではないんですけども、
ね、多少は汚れてるぐらいの方が、ゆるぎたるぎがいりますよ。
ゆるぎたるぎが
ねえ、
そうですね、
人生には、
まあ、男子とか考えてば女子の考えは少し違ってくるかもしれないですけどねあんまりそれ強調すぎると、
それ先生ね、男子もね、ゆるぎたるぎがないのが増えてきてるんですよ。
ああ、そうですよね。
それで言うと、あの私が一つ全く歯とは関係ないんですけど、最近トイレを男性が座ってする方が多いっていうのを、
あれはでも女の人が飛び散るからやめてっていうんで、うん、
らしいですよね。
だからしょうがないからこんな感じで座ってやるらしいけどね、うん、僕はしないですけどね、
ね、なんかそういうのも聞くとなんかそこまでしなくてもっていうようなね、
実際飛び散るから状況によってはね、朝の状況によっては飛び散るからやっぱりね気付けるといかん、
ね、ね、
ね、本当にね、はい、まあ、先ほどの余談ですけれども、はい、まあ、いろんなことに敏感にね、
めちゃめちゃ皆さんだったら今の、うん、
なりがちですからね、まあ、はい、ある程度のところでね、は
い、そう、お互いに許し合ったりとかね、うん、それが絶対必要だと思います。
だからこう、はい、アドバイスでその言ってあげるって、僕も本当この前ね、先ほど明美ちゃんに言ったんですけど、あの奥さんにちょっと風呂入ってなかったら、あんた匂うわよって言われる、あの結構きついんですけど、あ、改めて直さなくちゃいけないと思うんで、うん、まあ、愛する人に言われることもありで、
うん、
愛してるんだったら言ってあげた方がいいかもわかんない、
う
ん、ちょっとお父さん最近口匂うよぐらいの、うん、ね、
そうですね、
うん、
それが思わぬ病気の発見につながることもありますからね。
そうそうそう、ですよね、
はい、それはあります。
意外とそれがね、はい、内臓の病気だったりする場合もあるから、
うん、本当にそれはありますよね。
はい、ためになりました。
本当に口臭についてね、皆さんもう一度お勉強してみてはいかがでしょうか、はい、ということで今日は本当に改めてね勉強させていただきました。どうもありがとうございました、はい、
あっという間でした。なんか
ねえ、今日は講習についてということで、はい、医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長でいらっしゃいます松原博樹先生にお話を伺いしました。本日もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上スマイルデンタル通信でした。